はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間は、ピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、本日は素敵なゲストを迎えいたしました。フランス人国際ジャーナリストのドラ・トーザンさんです。こんにちは。
Bonjour,
comme ça va?
Merci, ça va?
なんて言いながら、こう皆さんご安心してください。ドラちゃん日本語ペラペラです。すごいですね。ドラはでもあれですか、フランスのね、こうシュバリエ賞とか熟考しててすごいんだけど、あのたくさんね、本も出版されてるでしょ。
そうですね。
でテレビラジオ、そしてこう、ね、講演とかにもこう、マルチに活躍してくる、日本に住んでそんな日本語上手でもう何年ぐらい。
もう長いけど、最初は、ちょうど25年ぐらい前なんですけど、でもずっと住んでない、ずっと行ったり来たりしてます、フランスと日本だけど、
だって架け橋ですもんね。
日本とフランスの架け橋になってますけど、
すごい。
でも最初は全く日本語できなくて、そして日本に住みながら、住んでながら、覚えた人とお話ししながらとか、いろいろ、
なんかフランス人ってなかなかこう言葉を逆に覚えてくれないっていう印象があるけど。
あ、そう、
うん、
いや、私は外国語も最初から大好きで、他の外国語も話しできて、そして最初 NHK テレビフランス語会はこの番組やってたから、一生懸命フランス語のことを皆さんに
もう伝えて
みたいな感じで、これで反対は自然で日本語を覚えたから。私外国語すごく好きだから、
でも言語とか文化ってすごくこう関係してるから、やっぱりそこの国に行ったら、そこの国の言葉はやっぱり覚えた方が気持ちが近づきますよね。
す、
本当に。いや、でもそれがやっぱりこうずっとやってきて、もう今ではシュバリエ賞を、
ね、3年前にフランスの政府からシュヴァリエ・ド・ラ・レジオン・ドヌールの勲章をもらって、嬉しかった。やっぱりずっとこのフランスの、そう、フランスのこととか、フランスのエスプリとか考え方とか、いろいろ。
なかなか珍しいですよね。やっぱフランスとこう日本の架け橋っていうので、もうその賞までね、なんかいただいちゃうみたいな感じで。いや、なんか素晴らしいなと思って。
ありが
とう。いや、今日はもう皆さん、京都にこんな素晴らしいゲストがね、来てくださって、あの、姉妹都市ですしね、パリと京都っていうの
ね。そうですね。そうそうそう、
あの、非常にこちらも密接な関係があるんですけれども、ドーラちゃん、本当にいろんなことができるんだけど、詩を読むのもすごく、
そう、
クラスも持ってた。
やっぱり多分 NHK やってた時、私この発音とても大事にして、そしてだんだんこの大きい声を出しながら読むとても好きになって、そして、日仏学院でこの大きい声で読むフランスの詩集の授業を始めて、ずっと始めて、やっぱり大きい声で読むと全く違う。そして私、シャンソンもいいけど、音楽は私別で音楽だけで聞く好きだけど、ポエムはそのままの、ミュージックになってるから、言葉のおかげで。
だ
から
、こう伝えるというか。
そうなんですよ。だからこの、大きい声出して読む、自分のためにも気持ちいいし、みんなのためにも気持ちいいし、私も、いつもやってます。
じゃあ今日はね、そのドラちゃんにですね、素敵な詩を読んでもらって、私の演奏を聞いていただきたいと思います。ドラはどんな詩を読んで今日くださいますか。
今日は私大好きな詩なんですけど、ジャック・プレヴェルからの Je suis comme je suis、 私は私。
素敵、フランス人って感じ。
個性的とか個人主義とか、
そうですね、じゃあ私はそれに続けて、フェルーというフランスの作曲家の3つの商品より、恋する羊飼い、ベルジエル・カプティーヴを、お届けしたいと思います。トラちゃん、お願いします。
はい。Je suis comme je suis, de Jacques Prévert. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi?
Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé ? Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner ? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer.
ありがとうございました、ね、あのね、あのストラスブールの方でね勉強して、あの兵役していた時にこの曲を書いたみたいなんですけど、ちょうどプーランクとかドビュッシーとかの時代だから、そうそう、すごくこう東洋の響きにすごく憧れてたみたいなんですね。ドラちゃんみたいに、ね、日本に来てっていうね、そういうのともちょっと共通してるかなと思ってね、なんかちょっと大いに反映されてるんじゃない、はい、でもその私は私っていう感じで、ドラは本当にたくさん本を書いているけれども、なんていうのかな、好きなことで生きるとか、
そうです、ね、
さっきの本当にもう私は私ではないですけれども、
好きだけで生きる、やっぱりこのだけも大事、
今持ってきてるんじゃないの、
今の本、最近、一番最近出たタイトルは、フランス人は年を取るほど美しい、
素敵なタイトル、
そう、それこのこれ大和書房、もう一つは好きなことだけで生きるもそうだけど、やっぱり一番メインなメッセージは、はい、もう自由に生きることは大事とか、自分らしく生きる年齢とか関係なくて、このいろいろ社会のプレッシャーとかと関係なくて、自分の意見言えるとか、自分のチョイスできるように生き方するは大事と思いますけど、
自分の思ったこととか意見とかっていう、 ていうのは言うことは悪いことではないのに、なぜかこう言っちゃダメなのかなとか、こういうふうに思われたらどうしようとかって、
だから一つ難しいは、日本の社会のベースは和ですから、ハーモニー。
そうですね。
フランスの社会のベースは大反対、個人の幸せだから、
ね、うん、インディビジュアリティになっちゃうから、
だから個人で個人の幸せだったら周りも幸せ、うん、日本は最初から和がハーモニーがあってから、自分で個人の幸せ一番最後だから、
そうだね、
ちょっと順番は反対だけど、うん、でも今は最近はみんなもっとやっぱりこの自分らしくとか、うんうんうん、自分の何人生を楽しむ、うんうん、楽しむとかにしたい人多いと思う、うんうん、だから一つ大事は時間の使い方。
私もそれはすごく思う、うん、あのね、ヨーロッパで私も長く住んでて、私ミュージシャンじゃないんで、あの、ヨーロッパって5時とか6時にお店とかもオフィスとかも閉まっちゃうじゃない。で、日本でオペラとかクラシック音楽があんまりこうなんていうのかな、聞きに行ってもらえないとか聞くけど、 それあんな遅くまで働いてて、こうフランス人とかヨーロッパの人っていうのはもっとその仕事の後の時間もとても大事で、
恋人や、この間も
そう、恋人や家族と過ごす時間っていうのをもっとちゃんと大事にしてるよね、うん、
だから6時7時からまたセカンドライフ始める、うん、だからオペラに行ってもいいし、普通で芝居とか映画館見に行って、そうそう、うん、もいいし、うん、アペリティフのちょっととりあえず飲んで、うん、何しようかなの時間もとても大事し、
日本の場合はずっと会社の人と一緒にいてたりとかするよね。
だから私最近これ一番問題と思う、この自分の時間もっと大事にした方がいいかなと思いますけど、
いい音楽を聴いたり、いい絵を見に行ったり、仕事の後にこう人と会ってで違う風を入れて、でまた次の日からまた頑張れるっていうのが、
そう
それがすごい大事なライフスタイルだと思うんだけど、
そしてもう一つは、うん、ちょっと隣の人とちょっと違う行ってもいいじゃない、
う
ん、だから、
ね、
このちょっと個性出すとか、
う
ん、
ね、
自分の生き方ちょっと違うでもいいし、うんうん、これのためにもちょっと自信必要と思いますけど、
なんかそのクラシックのコンサートとかでもちょっと面白いなと思う部分があったらくすって笑っても構わないわけだし、うんうん、こうジャズのコンサートとかみたいにちょっと面白いっていうか、まあ、あの超絶技巧じゃないけど、うん、そういうところで拍手しても全然構わないのに、う
ん、あ、でもクラシックこれまた難しい、うん、フランスでも厳しい、
うん、でもね、割とこうくすって笑ってくれる人とか、ヨーロッパだと聞いてたりとかすると、こちらからステージから見てるとこういらっしゃったりとかして、あ、なんかこう私が言った説明とかその曲に対するこうことがちゃんとこう分かってくださって伝わってるかなっていうのがすごくこう反応が返ってくるっていうのがすごくいいなと思っています。そうですね、
だから一般的に感じたものを伝えることは大事と思う。
そうだと思います。
日本人ももうちょっとジョテムとか、
そうですね、
いろいろな意味でもちょっと感じたことは言葉でしてもいいじゃないかなと思います。
そうですね、フランス流の美しい生き方を参考にしたいと思います。話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知です。3月23日3時から兵庫県須磨教会で小田博之さんとフルートとピアノのコンサートをいたします。ご協力おありの方はホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。
メッシー、オーバー。